さてここで本日のゲストをご紹介します。舞鶴市役所観光商業課井上隆一さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
井上さんは実はね、この舞鶴赤レンガサマーイルミネーションの立ち上げから携わっていらっしゃるということで、これが明日からになりますよね。このね、舞鶴赤レンガサマーイルミネーションを始めようと思ったきっかけとかって何かあったんでしょうか。
はい、赤レンガパークは平成24年5月にオープンしたんですけれども、はい、当時ですね、赤レンガパークのブランド力をですね、どうやって向上させるか、それをみんなで議論してたんですね。その時にですね、当時話題であった、プロジェクションマッピングをしてはどうかなというアイディアが出まして、なかなか京都府北部でですね、やってるところがなかったんですね。それから、なかなか舞鶴ですね、夜の、まあ、夏のナイトイベントがなかったものですから、やろうということになりまして、一番最初に、平成25年のですね、冬からやり始めたということです。
あ、なるほど。そしたら今が平成28年なので3年目になるんですかね。
あ、そうですね、25年はですね、屋内で倉庫の中で一度やったんですけれども、次の26年からはですね、屋外、今の芝生広場のところでですね、夏に始めまして、夏にサマーイルミネーションというネーミングでやり始めて、今年で3回目になります。
あ、なるほど。では最初から外でやってたわけではなくって、まずはその赤レンガ倉庫内で屋内で上映されたのが始まりだったということなんですね。
はい、そうです。はい、ただなかなか屋内でやるのにはですね、やるだけではもったいないということでして、夏に屋外でやったところですね、非常に評判が良かったものですから、はい、まあ今年までつながっているということでございます。
なるほど。そうですね、やっぱりこう外でやるのと中でやるのとってスケールも違うんじゃないですかね。
そうですね、なんと、まあ、夜ですとかなり涼しいですし、いろいろ飲み食いしながらですね、まあ、お祭り感覚で楽しんでいただけますので、特にファミリーの方にはですね、非常に好評だったというふうに理解しています。
あ、そうなんですね。実はね、私も行ったことはあるんですけれども、本当にこうすごいな、舞鶴もこんなところがあるんだっていう、私もその 3DCD っていうんですか、そのプロジェクションマッピングを見たのがこの赤レンガパークが初めてだったので、なんかね、すごい立体感というか、ただのこう画像を見てるだけではないですよね。
そうですね、動かないはずのですね、建物が歪んだりですね、
そう
揺れたりしますよね。
そう、
あれってすごいですよね。
すごい不思議な感覚でしたね。はいはい、去年はそしたらどんな内容だったんでしょうか。
はい、去年はですね、ちょっとストーリー仕立てでですね、ストーリーを持たせて、小さな女の子がですね、不思議な世界に迷い込むというようなテーマでちょっとお作りいただいたんですが、9日間でですね、だいたい7000人の方に
7000人、
はい、お越しいただきまして、アンケートによりますと、遠くは兵庫県の北部あたりからもですね、いらっしゃいまして、とても、はい、楽しんでいただけたんじゃないかなと思っています。
じゃあ舞鶴市民の方だけじゃなくって、そのイルミネーションを見に他の町からも来られていたということなんですね。
そうですね、はい、それで舞鶴にお泊まりいただいていればとても良かったかなと思っているんですが、はい、
7000人ってすごいですね。
そうですね、今年が28年ですから、26年最初の年はですね、実は16日間やりまして、その時は1万人を数えました。
はあ、1万人、
はい、ですから今年もですね、全部で16日間やるので、目指せ1万人で頑張りたいと思ってます
なるほど、はい、目指せ1万人ですね。このね、やっぱ1日あたり、そしたらどれくらいっていうのは分かります？
平日は割とですね、比較的良い人数だと思うのですが、
週末の方が、
はいはい、金曜日、土曜日、日曜日やはり多いですね。
あ、じゃあもし人混みが苦手な方だったら平日が狙い目ということですね。
あ、そうですね、はい、
どうですかね、それだけたくさんの方が来られていても、やっぱりこう赤レンガという大きな建物がスクリーンになっているので、前の人の頭で見えへんということもなく、
はい、 実はですね、後ほどお話しするのですが、今年はですね、これまでとは違った全く違った作り方がしてありますので、もうお子さんでもですね、大勢の方いらしてても楽しめる内容となっております。
じゃあちょっと一回お知らせを挟みまして、今年の内容なんかをねお伺いしたいと思います。ななこチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所観光商業課井上隆一さんにお越しいただいています。今 CM でもありましたね。
はい、流れましたね。
流れましたね、ちょうどいいところに、
はいはいはい。
ではね、この赤レンガのねサマーイルミネーションなんですけれども、今年で外でするのは3回目ということで、今年は今までとはどう違いますか？
はい、今年の見どころなんですけれども、全部で、5つございます。
はい、
はい、まず1つ目なんですけれども、ですね、今回のイルミネーションのテーマをですね、赤レンガ100年の鼓動というテーマでもってですね、
はい、
制作をいただいています。この赤レンガ100年の鼓動ということなんですけれども、実はですね、今年の4月にですね、舞鶴市は横須賀呉佐世保と一緒にですね、日本近代化の躍動を体感できる町として、文化庁の日本遺産に認定されたんですね。はい、そこで、今年はですね、この赤レンガパークを、日本遺産のですね、代表的な構成資産の一つとしてアピールしたいなと考えていたんですけれども、なかなか日本遺産という言葉はですね、一般的ではありませんし、なかなか理解がしづらいというふうなことで、今回ですね、少しひねってみたのですが、そもそもなぜですね、その日本遺産の認定を受けたかというところで、まあ、舞鶴がですね、日本近代化の躍動を体感できる町ですよということを認めていただいたということで、まあ、その日本近代化の躍動の時代がですね、大体およそ100年前なんですよね。
100年前、
はい、でその100年前のですね、まあ、躍動の時代をこう体感できる代表的な場所がですね、赤レンガパークということですので、この100年前という言葉にですね、キーワードを当ててですね、赤レンガ100年の鼓動というテーマで赤レンガパークをこの1年間発信しようとしているところなんです。
へー、
はい、それでこの今回もですね、この、今回のサマーイルミネーション赤レンガ100年の鼓動というテーマでお作りをいただいたと、そういうストーリーで作っていただいております。
はあ、すごいですね、赤レンガ100年の鼓動。皆さん舞鶴に住んでいらっしゃって、舞鶴がこの日本近代化の遺産を体感できる街ということをご存知でしたか？ね、赤レンガっていうのはただこうボーンと倉庫という役割ももちろん昔はね倉庫として、海軍が使っていたわけなんですが、今はねそれが何だろう、宝の持ち腐れにならないように工夫をしてくださってるわけなんですよね。
そうですね、なかなかね、本当倉庫ほとんどが100年以上前に建てられたものでして、その当時のものがですね、未だに残るって本当にすごいことだと思うんですよね。
状態もすごい綺麗ですよね。
そうですね、ですからこうみんな、なんて言いますか、みんなで大切にしてですね、観光客の皆様にもですね、楽しんでいただきたいなというふうに思っています。
はい、他にはどんな見どころがありますでしょうか？
はい、2つ目ですけれどもですね、プロジェクターの数がですね、今回非常に多いんです。はい、昨年までは2つのプロジェクターで行ってたんですけれども、
はい、
今年はその10倍以上のですね、
はい、
22台のプロジェクターを使って。
全然違いますね、すごい。
はい、ですからもう本当ダイナミックなですね、映像を楽しみいただけるというふうに考えています。
はあ、その数を聞いただけでもすごそうですけどね。
そうですね、
実際に見るとどんな感じなんでしょうね。
はい、はい、そうですね、本当私も初めて見てびっくりしたのですが、はい、迫力が全然違いますので、ぜひそこら辺がこんなに違うんだというところら辺を、見に来ていただければなというふうに思います、
ね、そうですね。他には何がありますでしょうか？
はい、それからですね、3点目なんですけれども、 メイン映像がだいたい7分間なんですけれども、それ以外にですね、アイドリング映像といいまして、あまりテーマ性を設けてない映像を流すんですよ。ですからもういつ来ていただいてもですね、楽しめる、そういった内容になっています。
あ、じゃあその時によって映像が変わるということなんですか？
はい、普段はアイドリング映像、これもですね、まあ、子供さん受けするような映像が中心なんですけれども、そういったものを投影しておいて、それで最後にですねメイン映像を持ってくると、そういった構成になっています。
なるほど。そのイルミネーション、アイドリングというんですかね、それとメイン映像の2つの構成になっているというのが見どころのまた1つですね。
はい、はい、そうですね。はいはい、それから4つ目なんですけれども、はい、ですね、実はこれまで、昨年まではですね、どちらかというと椅子に座ってみるというふうな、
ね、
はいはい、感じだったんですけれども、今年はですね、こう空間の映像の中にですね入ってみることができるようになっています。
へー、入っちゃうんですね。
はい、つまりですから、上映中もですね、3号と4号の間の通路をどんどん歩いて入ることができますので、はい、もう周り一面で、こう 3DCG 映像が流れていると、その中に自分がいるということで、これ本当なかなか体験できないのじゃないかなというふうに思っています。すごい。
そしたら去年までみたいにベンチに座って映像を眺めるのではなくって、
はい、
もう自らがその映像の中に入り込むような感覚で動き回りながらご覧いただくというのが今年のスタイルなんですね。
は
い、
そうですね、昨年のようにですね、芝生のところからも見ることはできるんですが、もう本当どこからでも規制なく見ることができるように今年してありますので、こういろいろ歩きながらですね、あ、自分はここから見たいというベストポジションを探していただければなと思っています。
いいですね。どんな角度から見ても楽しめそうな感じですね。
そうですね、はい、
最後はどんな見どころでしょうか？
はい、最後5点目なんですけれども、先ほども言いましたけれども、100年以上前に建てられたですね歴史的建造物とですね、この最先端のですね 3DCG のですねこの技術のコラボっていうのがですね、本当にいい味を出してますので、はい、こういった対、なんて言いますか、こう相反するものをですね、組み合わさった新しい味っていうのをですね、皆さんには楽しんでいただけたらなというふうに思っています。
なるほど。この日本近代化、明治大正時代ですよね、
はい、
それとこの平成28年とのコラボレーションということで、
はい、そうですね、
すごい世界観が広がってそうですね。
はい、今21世紀ですからね。
この100年の時を超えて、この赤レンガ100年の鼓動というテーマで制作をされているということなんですが、音楽の方もね、実は赤レンガがちょっと関係しているというふうに聞いたんですけど。
あ、はい、実はその映像の間に流れる音楽なんですけれども、明治時代に作られたですね補修用のレンガっていうものが残ってまして、そのレンガをぶつけ合った音をですね、録音して、そういったものが音楽の中に生かされていると聞いております。
はあ、そしたら、カチカチ、どんな音でしょうね。
どんな音なんですかね。
はい、そしたらその赤レンガを実際にこう叩いた音がその BGM の中に使われているということで、
はい、
どの音が赤レンガなのかっていうのをこう聞きながらも楽しんでいただけたらいいですよね。
はい、そうですね、はい、
なるほど。この舞鶴赤レンガサマーイルミネーション野外ということなんですが、心配なのはお天気ですよね。
そうですね、ここのところちょっとですね雨が毎日降り続いてますので、ですけど一応ですね梅雨明けはもう間近だとお聞きをしておりますので、なんとかいいお天気で迎えれるんじゃないかと思っています。ただですね、その夕方にですね、やるやらないの判断はしたいと思っておりますので、それは赤レンガパークのホームページで掲載をしたいと思っています。ぜひそれをご確認の上ご来場いただけたいなというふうに思っています。
あ、なるほど。そしたら基本的には雨でも上映はされるとのことなんですが、あまりにも強い雨が の予報が出たりすると中止になるかもしれない、はいはい、その時は舞鶴赤レンガパークのホームページで夕方5時ぐらいに発表するとのことなんですね。
そうです、あの小雨なんかではやっちゃうんですけれども、あまり激しい雨ですと中止の場合がありますので、その時はご注意ください。
じゃあちょっとそのお天気が心配な方は一度ホームページをご覧になってから会場に足を運んでいただくと間違いないということですね。
はい、その方が安心ですね。
はい、気になる明日の天気なんですけど、北部曇りの予報になってますね。
あ、はい、大丈夫ですね、はい、
はい、この赤レンガサマーイルミネーションが夜なので、夕方6時からの降水確率は 20%。 大丈夫そうですね。
はい、大丈夫だと信じたいです、
はいはい、もうあれだったらテレテレ坊主を作って今日寝ましょうね、
はい、
さてここで、井上さんからリクエストがあるということなんですけれども、どうしてこの曲を選ばれたんでしょうか。
はい、某アニメの主題歌なんですけれども、そのアニメの世界観がですね、それこそレンガ造りですとか石造りの建物ですとか、あと蒸気機関車ですとかですね、まあ、あの産業革命後のヨーロッパに設定されてまして、それが本当この赤レンガパークのですねロケーションに、そっくりということで今回選曲をさせていただきました。
あ、なんかぴったりな曲ですね、
はい、
それでは曲名とアーティスト名をお願いします。
はい、それでは、ラルク・アンシェルの、レディステディゴーでお願いします。
お届けしたナンバーは井上さんからのリクエストでラルク・アンシェルのレディステディゴーでした。お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。ナナコチャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所観光商業課井上隆一さんにお越しいただいています。さてこの舞鶴赤レンガサマーイルミネーションなんですけれども、今年で3回目ということで、来年もねぜひ続いていただけたらなと思うんですが。
そうですね、はい、あのせっかく、これまで続いてきましたので、ぜひ今年もですね、皆さんに ご好評いただいて、来年以降も続けていきたいなというふうに思っています。
はい、明日からの公開ですね。1回目が何時からでしたっけ。
はい、1回目が7時半からですね、
はいはい、
それから30分ごとにやりますので、先ほど申し上げましたけど、あの全然あの中途で来ていただいても全然楽しめますので、あんまり時間気にせずに7時半以降であれば OK だと思います。
あ、なるほど。そしたら1日3回の上映があるとのことなんですが、その7時半8時8時半ちょっきりを目指さなくっても楽しめるということなんですね。
はい、そうですね、はい、
期間中赤レンガショップ3号棟にあります赤レンガショップは9時まで営業するということですね。
はい、9時まで営業しています。はい、
お土産とかも売ってるんですよね。
はい、そうですね。でお手洗いもその中にありますので、
あ、ちょっとこのお手洗いご利用いただいて、はい、あと芝生広場ではブリックハウスやキッチンカーも夜間営業するとのことなんですけども。
はい、そうです。あのブリックハウスの他にキッチンカーがですね日替わりでいらしてくれますので。
あ、日替わりなんですね。
はい、あとアイスクリームなんかもですね、あの専門ショップが出てくれるっていうことも聞いてますので。
夏らしいですね。
はい、はい、楽しみに、それもそういったものも楽しんでいただければなと思っています。
そしたらそのアイスクリームですとか軽食ドリンクを召し上がりながらご覧いただけるということなんですね。入場は無料ということですね。
はい、
はい、皆さん明日からですよ、ぜひ会場に足を運んでみてください。
はい、ぜひよろしくお願いします。
他にもねこの夏は赤レンガパークイベントが目白押しとのことなんですけども。
はい、ね、他にもいろいろとですね、今年は盛りだくさんでございまして、まずあの、赤レンガローズガーデンっていうのをやるんですが、これも明日からですね、赤レンガのですね建物を背景にバラのですね、ガーデンを作り上げまして、赤レンガとバラを背景にですね撮影場所を設けたいということで、今回考えています。
へー、撮影スポットになるわけですね。
そうです、はい、でそれ以外にあの例えば バラのブーケ作りですとか、あとアレンジメント作りですとかですね、そういったワークショップもやってくれるって聞いてますし、あと物販なんかもあるんですね、バラのアクセサリーとか、あとここではバラアイスとかバラジュースとか、そういったものも販売されるようにお聞きしています。とにかく赤レンガとバラってですね、非常によく似合うので、今回ですね、その相性がいいものをっていうことで、バラにこだわってみまして、ローズガーデンっていうのを明日からこれも行うことにしています。
素敵な空間が広がってそうですね、
はい、
明日の何時からですか？
はい、明日のですね、10時から、はい、夜の21時まで、イルミネーションが終わるまでですね、やってくれますので、はい、皆さんどうぞお越しください。
なるほど。そしたらその昼間のバラと夜のバラと見比べてみるのもいいかもしれないですね。
そうですね、はい、なかなかその私どもの夏にですね、バラが咲くっていうことをなかなか知らなかったんですけれども、本来バラっていうのはですね、四季、こうシーズンごとに咲く花らしいんですよ、はい、だから夏も本当にこう生花で飾ってありますので、ぜひご覧になってください。
そうですね、あと香りも楽しめそうですね、
はい、そうですね、はい、それからもう一つなんですけれども、こちらもちょっとですね、はい、赤レンガストリートチョークアートと題します。
ストリートチョークアート、
はい、こちらはですね、はい、赤レンガ倉庫のそばのですね、アスファルトにですね、チョークアートを京都市内の学生に書いていただくんですけれども、今回この花もですね、バラをテーマにしまして、
おー、つながってますね、
はいはい、バラをですね、チョークアートで描いていただくということで、これ3メートル×5メートルぐらいのかなり大きな、はい、絵になる予定でして、これはですね、7月の18日、これ祝日なんですけれども、海の記念日ですか、はい、この18日とそれから7月23日から24日、この3日間ですね、描いているところを含めてですね、はい、パフォーマンスとして見ていただければなというふうに思っています。
パフォーマンスとして見るということは、ただ黙々と書いてるだけじゃないってことですか？
いや、黙々と書いているんですけれども、絵が次第に出来上がっていくところ、
なるほど、その過程を楽しんでいただけると。
そうですね、はい、
なるほど。
なかなか巨大な絵ですので筆が届かない部分もあるので、そういったところをどうやって描くのかっていうともこともまた見ていただければなと思っています。
楽しそうですね、
はい、
ぜひその、ね、完成だけじゃなくって過程もご覧いただければと。
そうですね、
ということですね、
はい、それからもう一つです。ですね、100年の古道新聞っていうんですけれども、
はい、
実はですね、100年前の新聞をですね、この度入手しましてですね、それを5号棟の中でですね、まあ、パネル台に引き伸ばして、展示をしているということでございます。
100年前の新聞がよく見つかりましたね。
はい、前鶴市の共同資料館にですね、残されているものですとか、ないものについてはですね、京都府のですね、府立図書館から借りてきまして、で今回これ多分かなり珍しいものだと思います。はい、まあ、それで先ほども言いましたけれどもですね、100年前のですね、赤レンガ100年の古道というテーマでいろんな催しをこと考えているんですけれども、まあ、今回この新聞を読んでですね、100年前の時代に思いを馳せていただければなというふうに思っています。
なるほど。そしたらこのイルミネーション、そして新聞、そしてバラということで、100年前の舞鶴の古道に思いを馳せたりですとか、あとはこの相性のいい赤レンガと相性のいいバラをこう五感で感じながら、この舞鶴赤レンガパークの夏を楽しんでいただけたらということですね。
そうですね、この新聞は明日からですね、8月の21日まで展示しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、新聞はあたり一面にこうパネルで飾られている感じなんですか？
ね、5号棟の中にですね、パネルでだいたい約40枚ぐらい飾る予定です。
はい、なるほど。100年前の新聞、とても貴重な記事だと思いますが ね、ぜひ舞鶴の歴史も、ね、ここで知れるかなと思いますので、足を運んでいただけたらなと思います。 詳しい内容ですとか、あとこのお天気ですね、雨天の場合は中止になるかもしれないということなので、詳しい情報は舞鶴赤レンガパークで検索をしてもらったらいいですかね。
はい、赤レンガパークのホームページをぜひご覧ください。
はい、それでは本日のゲスト、舞鶴市役所観光商業課より井上隆一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、この時間は舞鶴市の協力によりお届けしました。